皆さんこんにちは。京都府建築士会放送担当の江坂です。すっかり春らしい陽気になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日からゴールデンウィークで、長いお休みを取られる方もおられると思うんですが、なんかお天気の方もゴールデンウィーク中は良いようですので、お出かけになられる方も多いと思いますが、今日は朝から長野の方でオリンピックの聖火リレーが行われていましたが、やっぱりなんか中国とチベットの問題からいくつか小競り合いといったトラブルもあったようですね。それから本日は建築士会の江藤会長にもお越しいただいています。
はい、こんにちは、江藤です。
会長よろしくお願いします。
はい、どうも。僕ね、はい、さっき陽気がっておっしゃってたけどね、はい、時々寒いでしょ。
あ、そうです、
ね、晩になったら寒かったり、ね、風邪ひいてしまってね、今日ちょっと鼻声ですいません。
あ、は
い、
そうですか、
はい、皆さんには映らないですから。
ということで本日は江藤会長と江坂でお送りします。はい、それではただいま参上のコーナーです。4月はまちづくりをテーマにお送りしていますが、月の最終週は参上通りに関わりのある方にお越しいただいてお話をお聞きしています。本日のゲストは、グラビスコート三条境町にお住まいの森本博之さんです。森本さんは伏見工業高等学校のシステム工学科の先生をされており、また三条まちづくり協議会にも参加されています。森本さんよろしくお願いします。
伏見工業高校の森本です。どうぞ今日はよろしくお願いします。
森本さんのグラビスコート三条境町ですね、これは三条通りに面したところにご玄関があって、で境町にも面していると、
はいはい、
まあ、そうですね、こういう、まあ、すごく立派なマンションなんですけどね。はい、森本さんこれ何年頃から入られてるんですか。
もう7年ぐらいになりますね。
そうですか、はい。森本さんは先ほど紹介にありましたように伏見の先生もされてるし、はい、それだけではなくて立命館の方で、歴史都市防災研究センター、客員研究員というふうにされてるんですけどね、はいはい、ちょっとこの辺の話だけ先にお伺いしたいんですけども、
はい、
まずその伏見の方ではどういうことを教えられてるんでしょうか。
工業高校になってまして、私はその工業の教員なんですけれども、はい、まあ、その中で、土木系のコースが都市情報システムコースというのがありまして、はい、まあ、そこで専門に関する土木系の専門に関することを、まあ、教えております。
はいはい、あ、そうですか。立命館の方は、
そちらの方は、はい、私ずっと石垣の研究をしておりまして、はいはい、まあ、それがきっかけでですね、はい、立命の方に歴史都市防災研究センターができると、はい、ということで、まあ、お誘いを受けまして、まあ、そこで共同で、研究をさせていただいているんです。
はい、石垣っていうのはお城の石垣ですね。
そうです、はい、
家の石垣なんかはわかりました、はい、まあ、そういう研究されているっていうのが森本さんなんですけど、はい、僕はちょっとまた今度三条まちづくりの方に戻るんですけどね、はい、今日の三条まちづくり協議会っていうのは建築士会がもうそれこそ平成の5年ぐらいからいろいろこう関わり合い始まりまして、はい、で今までお付き合いをずっと深めているところなんですけれども、はい、やっぱりこう事業者の方がいっぱい入ってらっしゃると、うんうん、で居住者の方が比較的少ないっていうのがありましてね、はい、そんな中にマンションの人たちとの連携を深めたいという希望がもう皆さんから上がってたんですね。でそういうところに森本さんがこう入ってきていただいたのがすっごい新鮮だったん
ですよね。あ、そうですか。
この辺入っていただくようになったいきさつみたいなことをお話しいただけないでしょうか。はい、
2年前にそのマンションの管理組合の、理事長をさせていただいたんです。
はい、
でその時に三条まちづくり協議会の、総会の案内をいただいたんですね。
はい、
でまあ、どういう組織であるかその時は全く分かっていなかったんですけれども、はい、まあ管理組合の理事長ということで、まあ、時間がある時にはそういう地域の会合には出ていたんですけどね、
はいはい、
でそれで、まあ、出させていただいて、はい、でその時に、まあ、どういったきっかけが何か私発言したと思うんですよ、はい、そしたら後日、はい、三条まちづくり協議会の会長の有本さんの方からですね、まあ、一度お話を伺いたいということで、はい、呼ばれまして、はい、でまあ、そういうところから、まあ、一緒にやるようになったんですけれども、
はいはいはい、そうなんですね。発言をいただく方が、まあ、当然少ないんですけれども、 そういう中でその三条協議会の中で発言いただいたと、うん、でこの方にいろいろお伺いしていこうということで、まあ、入っていただいたんですけど、そもそもこの7年前とおっしゃいましたね、はい、グラビス校と、三条境町の方に来られた、ここに選ばれたという、それはどういうきっかけからでしょうか。
まあ、その時は子供2人おるんですけれども、はい、まあ、だんだん大きくなってきまして、で、まあ、どこか家を、まあ、物件を探しておったんですね、
はい、
で、まあ、1年間ぐらいいろんなとこを見て回ったんですけれども、うんうん、やっぱりいろんなご商売っていいますか、お店もあり、はい、お医者さんもあったりとか、はい、交通の便利さとかですね、まあ、いろいろなものがその居住している周りにあるということと、はいはい、まあこう都市部でありながら、はい、いろんな地域の連携があるのではないかなと、うん、まあ、外から見てってどこまで分かってたかっていうのは分からないんですけどね、はい、まあ、そういうのを感じたんですね。でそれでまあ決めさせてもらったんですけども。
そうですか。一般的に考えますとね、 お子さんは先ほどちょっとお伺いしましたが、高3と小学校2年生 の、はい、お嬢さんがお二人だということなんですけども、はい、やっぱり小さなお子さんがいらっしゃる時っていうのは、うん、郊外型で庭が広いところに住む方がいいとかね、そう思われる方多いんですけど、はいはい、そこはどうなんでしょうか。
それはですね、私も実は郊外をだいぶ探してたんですけれども、 その、いろんな街中の方が犯罪が多いように見えますけれども、子どもが巻き込まれている事件っていうのは、どこら辺が多いのかなというのがね、今、はい、必ずしもちゃんと分析して、はい、考えているわけではないんですけれども、その家の環境自体で言えばそうなんですけどもね、はい、やっぱり子どもは地域の環境といいますか、みんなで育っていくっていう視点もやっぱり必要であるなというのもありまして、
はい
はい、まあ、いろんな私活動を生かしてもらってもやっぱり子どもも見てほしいなという点もあるんですよね。児童本を生かしてもらったりもしてるんですけれども、
その地域が子どもを育てるなんていうのは、すごい素晴らしい言葉ですね。そういう地域であればと思って僕らもいろんな街づくり活動をしているんですけど、はい、そういう意味で考えていきますと、やっぱり地域がきっちりと地域連携といいますか、地域のそのお互いのつながりがここはあったということが、
それは感じましたね。
そうですか、はい、なんか三条が素晴らしいということを言っていただいているようで、僕らもとても嬉しいんですけれども。ああそうですか。そうすると、まあ、三条多分気に入っていらっしゃるわけですけれども、特にそれ以外に気に入られているところっていうのはどんなところありますか。住んでみてよかったと思われるようなところは、
やっぱり同じことの繰り返しになりますけど、やっぱり生活に便利だということが一つありますよね。それと、まあ、いろんな、その地域にもいろんな方がおられて、はい、まあ、その中でいろんな交流も生まれて、
はい、
私の知らなかったこととか歴史的なこと、うん、文化的なことも、うん、まあ、学んでいけることができるっていうのは、こんなことになるとは思ってなかったですね。
そうですか。なんかこの前三条まちづくり協議会では落語会をやったんですけど、なんかあの時のチラシ作られたんですね。
拙いポスターですけども、
僕も寄せていただいたんですけど、とっても楽しい落語会だったんですけれども、まあ、今、まあ、このマンションは31戸 の、 入居の方がいらっしゃるんですけども、はい、この皆さんっていうのは お互いのつながりっていうのは深いんですか。
もう大体の方とも顔見知りになってる、はい、待ってますね。
そうですか。
で今日も午前中、はい、今後の修繕計画をどうしていくんだというような話をちょっと、4名ほどでしていたんですけれども、
はい、そうですか。マンションっていうのはやっぱり皆さんが共有で持ってらっしゃるわけやから、はい、その部分の修繕計画っていうのはやっぱり重要ですよね。
そうだと思いますね。はい、
我々建築士がいろいろこう考えていかないかんところでもあるんですけれども、ああそうですか。やっぱりそういうことを話し合うマンションの中での会というのは、その管理組合ということになるんですか。
管理組合 で、まあ、最高の議決機関は総会ですけどね、はい、それを動かしていくのは理事会ですし、はい、ただ理事会はこう1年あるいは2年交代で人が変わっていきますので、うんうん、その修繕計画に当たってさあやらなければいけないってなると、はい、これはなかなか厳しいものがあるのではないかと思いまして、でその修繕計画に対する、まあ、組織を作って、はい、た方がいいのではないかという話を、まあ、今日はしていたんですけれども、
組織、ね、うまく作れそうですか。
いや、まだなかなか厳しいですね
そうですか、これからということなんですね。ちょっと時間的にもどんどんこう迫ってきたんでね、あ、はい、あの建築士会として、まあ、協議会に三条まちづくり協議会にいろいろご協力しているところもあるんですけれども、あ、はい、あの建築士会、こういう建築士の団体っていうのを多分あの知られたのは今回が初めてではないかなと思うんですけれども、はい、こういう我々に対する期待みたいなところなんかあったらお聞かせいただけないでしょうか。
やっぱりそのいろんな住んでる人も、はい、あのまあ、そこでご商売なさってる方もいろんなご意見をお持ちだと思うんです、はい、でそれに対してやっぱりあの専門家として外から見られた時にどういう方向性いった方がいいよとか、こんな事例がありますよとかですね、はい、そういう専門的な見地から町の方向性をちょっとアドバイスしていただけたら大変ありがたいんではないかなと思っております。
あ、なるほどね、はい、まあ、そういうことをちょっと我々頑張らないかもしれないんですけど、ね、あのでね、ここで来ていただいている方に皆さんにいろいろいつもお伺いしてるんですけどね、はい、三条通りそのものが今どうであるか、うん、はいはい、あるいは今後どんな風になっていったらもっと良くなるかとか、ね、はあはあはあ、皆さんにお伺いしてるんですけど、はあはあ、このあたりをちょっとお話しいただけたらと思うんですけど、ね、
はあ、はい、いや、私がまあ子供の頃に比べれば全くイメージが変わってきたといいますか、はい、人通りも多くなりまして、はい、道も変わってですね、はい、まあ、大変今注目されている通りになっていると思うんです、はい、で、まあ、このままであればまたいろんな資本が入ってきて、はい、あの住民やご商売なさっている中で の、はい、その普段のお付き合いというかお話ができなくなる恐れも感じたりもするんですね、うんうん、だから今はやっぱり何度も申しますけども、そこの地域のみんながこうどうしていくかっていう考えるね、うん、場を広げていく必要があるんではないかなというのを、うん、まあ、これは三条まちづくり協議会に入って感じたことなんですけれども、はいはい、うん、そういう観点を持ってますね。
なるほどね、はい、あの今協議会への期待ということでちょっとお話いただいたんですけどね、あの協議会の期待ということは我々そういう中で一定の役割を果たせよということでもあるとは思うんですけれども、あの先ほどの話でね、ちょっとよくあの有本会長がおっしゃってるんですけど、あのいろいろ不満もあるだろうけども、はいはいはい、例えばパチンコ屋がどんどん増えるあの町になったらどうなるんだと考えないかんということをよく言われてますね、なんか昨日の会合でもちょっと言われてたんですけれど、そういう意味では三条通りというのはとっても先ほどの話にもありましたように安全、防犯面とかそういう意味でも比較的安全ですし、喧騒の度合いもまあ穏やかな感じですね。
そうですね、
このあたりが確かにこう変にどんどん悪くなっていかないようにするためには、なんか皆さんとこう話し合いの場がいるっていうことになるんで、
そうだと思いますね、はい、
そういうところで、建築士会がこういうことをやってるっていうのはどう思われますか。
いや、大変ありがたいことだと思います、はい、やっぱり何かまとめていくにあたっては、うん、こう昨日のお話であればアンケートで、はい、三条通りのアンケートを取っていただいて、はいはい、みんなの考えをあの明らかにしていただいて、はい、でそれを踏まえた上でどうしていこうかっていうのを、まあ、中心的にやっていただいているというのは本当にものすごくありがたいことだと思います。
ありがとうございます、まあ、あのそう言いながらもなかなか不十分なところがいっぱいあるんですが、昨日のアンケートでも、うん、いろいろ問題点っていうところはあの駐輪とか駐車とかそういう問題がたくさんありましたですね、はいはい、でもグラビスコートの付近見てるとそんな問題は全然起こってないようなんですけど、
そうですね、
このあたりの秘訣は何かあるんでしょうか。
やっぱりその通りがどういう役割を果たしているかという、例えば柳の番場でしたら大池を通り越せますし、はいはい、東の通りもそうですね、はいはいはい、あとは交通量がぐんと増えますよね、それは駅に近いだとか、うん、お店でも間口がぐっと広いとこなんかはやっぱり自転車とか車止めやすい状況になりますよね、うんうんうん、お店、まあ、個人でやってある小さなとこが並んでたら、うんうん、まあ、なかなかそういう状況にはならないと思うんですけども、うんうん、
なるほどね、 またあの管理人さんもよくこう、ね、気をつけてらっしゃるような感じですね。我々もよくあのアンケートを持っていったりとかね、お付き合いはあるんですけれども、まあ、あのこういろいろあのお話をお伺いしましたけれども、あのこれから、まあ、三条協議会の方、それから建築士会もいろいろ頑張ってまいりたいと思います、ね。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それではここで1曲お聴きください。竹上久美子さんで四条大橋上空です。はい、続きまして建築士会の会員紹介のコーナーです。本日のゲストは京都府建築士会青年部会の椿森正史さんです。椿森さんは椿デザイン建築事務所の代表をされています。椿森さん、どうぞよろしくお願いします。
椿森です、よろしくお願いします。
はい、それでは早速お話の方をお聞きしたいんですが、はい、まず簡単にあの青年部会での活動について聞かせてください。
は
い、
青年部会ではですね、僕はあのフォーラムセミナー担当会というのの、はい、まあ、あの常任幹事をやってまして、はい、で、まあ、どういうことかというと、まあ、建築に関わる意識や資質の向上を目的とした事業ということで、そうですね。まあ、あの、具体的には、あの、まあ、建築に関する討論会であるとか、ワークショップなんかを開催したり、あと、まあ、中心的にやってるのは、毎年、建築家セミナーですね。あの、各地から、有名な建築家の方を招いて、あの興味深いお話をお聞きしているということをやっておりますね。はい、
3月に行われまして、あの私もあの今回は参加させてもらって、今回は東京の内藤博さんでしたね。
そうですね、はいはい、
で割と建築の話よりなんか景観の話をしてくれてね、なかなか興味深い話でしたけどね。
そうですね、ちょうどあの京都がね、あの景観でいろいろと、ね、はい、厳しくなってきたので、はい、あのそれについてできたら話いただけますかということで、
あ
の、
はい、タイムリーな、
そうですね、
そうですね、はい、そうしましたら、あの続きましてお仕事についてあのお聞きしたいんですが、
はい、
設計事務所をされているということで、あの、まあ、簡単に業務内容とか、まあ、得意分野なんかありましたらちょっと教えてください。
はい、まあ、業務内容としましてはね、あの、まあ、建築の企画設計、はい、まあ、デザイン管理っていうような感じになるんですけれども、まあ、得意分野ですね、まあ、あの最初勤めた、まあ、この業界入った最初の事務所ではですね、
はい、
日本的な建築っていうか、
はい、
お寺の改修であったり、
はい、
あと茶室復元をしたりですね、はい、そういうようなことも結構やってまして、
はい、
で、まあ、それで8年ぐらい勤めましたかね、
はい、
でその後、移った事務所では、集合住宅を、
はい、
まあ、中心に、
はい、
まあ、工場とか住宅とかいろんなことをさせてもらいました。
あ、そうですか。
まあ、そこら辺が得意になるのかなと思います。はい、
そうすると20代は日本建築、木造建築を主にされてて、30代はコンクリートに移った。
そうですね、そうですね、はい、そういう感じの。
これが両方なんですね。
で昨年独立されたということなんですが、
はい、
やっぱりあの勤められてた頃と独立されてからはかなり変わりました。
そうですね、自分の中でとね、まあ、勤めてたここ10年ぐらいっていうのはすごく忙しくて、
はいはい、
なかなか自分の時間が取れなかったんですね。
はいはい、
で、まあ、独立ももっと早く、35、6でやりたかったんですけど、
はい、
あまりに忙しいので、はい、いつの間にか40になってしまったというような感じでして、
はい、
で、まあ、40になって、まあ、これいい節目かなということで独立して、
はい、
まあ、バタバタはしてるんですけれども、はい、まあ、その中で、ね、自分の時間が、
はい、
取れて、まあ、よかったなと思っております。はい、
そうですか。それでは、まあ、お仕事されててそういうストレスなんかもたまったりすること多いと思うんですけど、
はい、
何かこう気分転換とか、 なんかリラックス法なんかありましたら教えてください。
そうですね、僕結構趣味が多趣味でですね、
はい、
まあ、よく行ってるのは釣り、
はい、
もう仕事を夜中までやっても夜中から海に行って釣りに行くと、
はい、
行ったりとか、もう寝る間を惜しんで釣りに行ったり、あと、まあ、 家で子供と一緒に遊ぶっていうかね、はい、子供の目線で遊ぶっていうようなのが、うん、まあリラックスというかストレス解消になりますね。
あ、そうですか。はい、まあお子さんがお好きなっていうことなんですけど、仕事以外にボーイスカウトの活動なんかもされてるっていうふうにお聞きしたんですけど、
そうですね、は
い、ちょっとどういった内容なのか。
そうですね、もともと小学校2年から約もう33年ですかね、はい、今はまあ、昔はねずっと教えてもらってやってたんですけど、はい、今はもうリーダーとして、はい、活動しております。
あ、そうですか、はい、はい、それでは、京都についてちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
まあ、なんかよく行かれる場所とか、なんか好きな場所とかあったらちょっと教えてください。
僕好きな場所は、ね、鴨川ですね。
あ、鴨川の河川敷ですか。
はい、河川敷であるとか、はい、釣りで上流の方にはよく行くんです。はい、卵釣りに行ったりね、はい、で正月はタコ揚げ、河川敷でタコ揚げしてで春には桜を楽しむみたいだね、うん、はい、なんかほいで音を聞いてるといいの で、
そうです、ね、
水辺の音が好きなんで、
うん、あ、はい、で先ほど、まあ、景観の話も少し出ましたが、京都の景観なんかについて何かちょっとありますかね。
景観ですか。
景観条例も
景観条例ですね、はい、まあ非常にいいことやと思うんですよ、よくしていくこと、はい、で、まあ、景観条例に従って、やっていくのも一つやとは思うんですけど、うん、もっと意識をね変えていきたいと思うんですよ、
はい、
変えていってほしい、住んでる人であるとか、はい、まあ、商売をしている人っていうのが、まあ、特に不動産とか建築関係の人ですね、
はい、
まあ、京都の価値を、まあ、ブランドを守るっていうかね、はい、作っていくっていうような意識を、
はい、
持っていくことが、まあ、その意識が根付くと形が良くなっていくに違うかなと思うんですけれども ね、はい、
そうですね、
まあ、その、はい、まあ、景観条例がそのきっかけになればと思っております。そうです
ね、プラスに考えてやってい
くっていうことですね。そうですね、
はい、そうしましたら、青年部会の方では、一応次期部長になるというお話をちょっとお聞きしたんですが、
はい、
何かこう、次期部長として青年部会こういうふうにしていきたいとかいうのありましたらお願いします。
具体的にどうこうっていうのはまだまあ、いろんな人の話を聞きながら、うん、まあ、いろいろなことを見ていきながら、まあ、考えていこうと思ってるんですけども、まあ、漠然と考えてることっていうのはなんか人同士の結束がちょっと弱まってきてるん違うかなと、
うん、はい、そうですね、
なんかメールとかインターネットの普及で、
はい、
その便利にはなってきてるんですけど、
はい、
そのどうしても人付き合いとかコミュニケーションが希薄になってきてるに違うから、
はい、
で、まあ、会う機会がこう確実に減ってる気がしますんで、うん、もっとできるだけ会ってですね、うん、で話してでコミュニケーションを取って、うん、で、まあ、会員同士のなんか結束を強くして、
はい、
で盛り上げていきたいなと、
うん、
はい、そう漠然とは考えております。
ね、はい、青年部会やったらやっぱり若い人に目線をこう強く出してほしいですもん ね、
そうですね。
で先ほどの建築家セミナーなんかもやっぱり学生からこう入ろうかと思った人がこんなことやってると思ったらやっぱ喜んで来てもらえますもんね。
そうですね、
まあ、その辺ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
まあ実は私も青年部会でご一緒させてもらってるんで、はい、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは、そろそろ、あれなんですが江藤会長、まあ、建築司会全体として今後ちょっとどういったものを目指していくとかいうのがあれば、はい、ちょっとお話願います。
はい、建築司会はというかもうあらゆる団体が新年度に向かうところですよね今ね、はい、で総会があって次の新年度森本さんとかももちろんそうなんだと思うんですけれども、そういう時にやっぱりどうするかということなんですけど、やっぱり建築士の皆さんあるいは社会の皆さんがいろいろ困ってることをもう本当直接的にお手伝いしたいと僕思ってるんですね、
はい、
でその先ほど言ってた景観の話も改正基準法も改正司法もみんなこれやっぱりコロナ禍で皆さん困ってることあると思うんです。それを積極的に支援をする新しい新年度としたいなと思っています。
あ、そうですか、はい、ありがとうございました、はい、ということでそろそろお別れの時間が近づいてきました。 今日のゲストはグラビスコート三条境町にお住まいの森本博之さんと、建築士会から椿森正史さんにお越しいただきました。森本さん、椿森さん、どうもありがとうございました。
どうも
ありがとうございました。ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。さようなら。
さようなら。
さようなら。